13ページ、ここが知りたい一般質問。13ページ、黒川勝義、無会派。通告内容、七宝蟹江線今後の方針は。14ページ、水野利美、新風。近鉄蟹江駅周辺の整備について問う。高坂康彦、新風。不登校児問題を問う。15ページ、伊藤俊一、無会派。12月議会の一般質問の答弁について問う。表題文字の背景に、蟹江町議会議場の写真があります。黒川勝義、無会派。町道、七宝蟹江線、決断を急げ。答え、引き続き県道への格上げを要望。問い、町道七宝蟹江線は昭和42年に愛知県により都市計画道路七宝蟹江西福田線として認定されている。1、どのような構想になっていたか。2、整備率は全体の 19% である。なぜ一向に計画が進まないのか。3、危険踏切に指定されている東高線踏切はこのままの状態で良しとするのか。次長兼まちづくり推進課長。1、平成22年12月に愛知県の都市計画区域変更に伴い、都市計画道路七宝蟹江線と名称変更し、近鉄線、JR 線とは当初から立体交差とすることが決定している。産業建設部長。2、町単独での事業実施が難しいため、平成23年度以降、毎年愛知県議会の建設委員会へ県道への格上げを要望している。愛知県としても、計画路線の大部分が市街地であること、多額の事業費がかかることは認識している。現時点では、この地域における南北の幹線道路としては、災害時の緊急輸送道路となる日光川右岸堤の防災道路の整備を優先的に進めていく考えであるとの回答であった。町としては引き続き要望に努める。町長。3、JR 蟹江駅を橋上駅舎化したことで、東高線踏切を通る人が減り、危険を減らすことにつながった。町としてやれることからやっていかなければいけないが、都市計画決定は愛知県主導で行われる。愛知県に対し意見を述べ、愛知県議会議員を通じた折衝も行っている。もうしばらく時間はかかると思うが、断念の是非について結論を出すべき時期ではないと考えている。写真、東高線踏切の様子。
水野利美、新風。近鉄蟹江駅周辺整備を急げ。答え、令和5年度から懇談会を開催。問い、近鉄蟹江駅周辺には3箇所の踏切がある。時間帯によっては開かずの踏切となり、渋滞が大きな社会問題となっている。解決策として、1、事業費が200億円以上必要と言われているが、福田川から蟹江川までの約1キロの間を鉄道高架化とする考えは、2、JR 蟹江駅と同じ橋上駅舎化事業についての考えは、3、駅南にロータリーを整備し改札を設置する考えは、次長兼まちづくり推進課長、1、都市計画道路七宝蟹江線を立体交差化する場合と比較すると、費用対効果の観点から、現時点で鉄道を高架化する事業は現実的ではないと考えられる。 産業建設部長。2、令和5年度から大学教授などの有識者を交えた近鉄蟹江駅南地区のまちづくりを考える懇談会を開催する予定である。懇談会において複数の将来構想案を検討する過程で案の一つとして教場駅舎化もあるのではないかと考えている。3、懇談会において将来構想を検討する中で近鉄蟹江駅南側からのアクセスについても複数の手法について近鉄と意見交換を行いたいと考えている。写真、近鉄蟹江駅南側の様子。高坂康彦、新風、魅力ある学校づくりを考えよ。答え、子どものニーズに応じた居場所づくりを。問い、現在学校では長期欠席者、不登校児を含むが増加していると聞く。子どもたちが学校に楽しく通える魅力ある学校づくりが必要と考える。そのような施策は行っているのか。教育長、キャリア教育の一環として地域社会や企業との連携による体験活動や外部の方に学校に来ていただき事業を進めることを行っている。また保健室や相談室、空いている教室などその子のニーズに応じた場所を与えながら学校での居場所づくりを行っている。それぞれの子どもが抱える問題の背景にあることを相談するケース会議も行っており、その場に外部の方を呼びアドバイスを受けることにも取り組んでいる。問い、不登校児は担任、スクールカウンセラー、養護教諭、教職員などがチームとなって見守らねばならない。対策はできているか。教育長、定期的に各学校や町においていじめ不登校対策委員会を開いて情報を共有している。他には愛知県教育委員会が実施するホームフレンド事業というものがある。天間教育事務所の家庭教育相談員と愛知県内の大学の学生ボランティアが直接家庭訪問をして不登校児童生徒と触れ合って過ごすことで社会性をつけていく事業であるが、町内でもこの事業に参加している子どももいる。いろいろな情報を発信し、さまざまな方法で不登校児に対応していきたい。写真、宝二丁目の蟹江町学校生活適応指導教室アイリスの外観。伊藤俊一、向井派。12月議会の一般質問の答弁について問う。答え、議事録は公文書である。問い、東高線踏切拡幅の進捗は。産業建設部長、踏切拡幅の条件である一箇所踏切廃止について改めて可能性を検討するため移行調査などの実施を検討している。問い、今すなり線の今日までの町側の答弁が議事録に載っているが、その議事録は公文書であるのか。議会事務局長、政策推進室長、総務部長、議事録は公文書である。問い、天王線と東高線の交差する交差点拡幅の進捗は。土木農政課長、交差点改良に関係するすべての地権者に聞き取りを行った。理解を得られず、現時点で交差点改良に必要な用地取得が見込めない状況である。問い、サイトの前に郵便ポストが設置されたが、その経緯を示せ。政策推進室長、サイト隣接地の元店舗が郵便ポストを設置していたが廃業に伴い撤去された。 地元議員からの要望を受け、地域の利便性を考慮し、サイトに郵便ポストを設置する意向で蟹江郵便局に相談した。地元からも郵便局ポスト設置の要望があり、令和4年11月17日に日本郵便株式会社東海支社長宛てに町長名で要望書を提出した。その後協議が整い、令和4年12月14日にサイトの正面玄関付近に設置工事を行い、令和4年12月15日から供用を開始した。問い、天王線の大型車乗り入れ禁止の進捗を示せ。安心安全課長、令和5年1月下旬に朝と夕方の通学時間帯に交通量調査を2回実施し、この調査結果をもとに2月上旬に愛知県の道路維持管理課へ対象区間などの確認をするとともに、蟹江警察署長に対し要望書を提出した。一般質問それぞれのコーナーに質問議員の顔写真と動画配信サイトの QR コードがあります。常任委員会の審査。3月定例会で上程された議案のうち、5案件が総務民政常任委員会に付託され、3月6日に開催された委員会で議案の審査を行いました。その一部をお届けします。蟹江町いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について。全員賛成。問い、条例を制定することにより今までと何が変わるのか。次長兼教育課長、国の法施行に伴い平成26年2月に町が策定したいじめ防止基本方針に基づいて各学校が方針を定め、いじめ対策委員会が設置されていた。この度条例が制定されることにより、教育委員会の付属機関としていじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題専門委員会、いじめ問題調査委員会が設置される。今まではいじめ対策委員会を置くという規定があるだけであったが、今後は問題が起きた際に速やかに対応するため委員をあらかじめ委嘱する。蟹江町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。全員賛成。問い、改正によりどの程度報酬が上がるのか。総務課長、一般事務補助の職員を例にすると時給換算で33円、年間で6万5千円ほど上がる。蟹江町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について。全員賛成。問い、今回の改正は内閣府子ども家庭庁の発足に伴うものである。管轄が厚生労働省から変わることで庁としてどのように対応するか。民政部長、子ども家庭庁の発足により内閣総理大臣の所管となる。福祉全般は厚生労働省の管轄であり、子ども部分を切り離すことについて国の動向を注視して事務を行う。蟹江町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び蟹江町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。全員賛成。問い、主な改正内容は何か。次長兼子ども課長、安全計画策定の義務化。 業務継続計画策定の努力義務化、送迎バスへのブザー設置の義務化、送迎バス乗降時の人数確認の義務化、懲戒に係る権限の乱用禁止規定の削除の5点が大きな改正内容である。蟹江町国民健康保険条例の一部改正について、全員賛成。問い、出産育児一時金の改正により、支給額が42万円から50万円に引き上げられる。愛知県の出産費用の平均は約45万円であるが、出産費用が50万円かからなかった場合はどうなるのか。次長兼保健医療課長、50万円に満たない差額分は申請により差額を本人へ支給する。議会映像録画配信、クローバーテレビにより放映されている議会映像をインターネット上で録画配信しています。町長の施政方針、所信表明、実施日、一般質問、代表質問の映像を見ることができます。記載の QR コードからアクセスしてください。聞く議会だより、ボランティアグループ音ごよみの方々のご協力により音声版の議会だよりを作成しています。音声版議会だよりは蟹江町図書館での視聴貸し出しのほか、議会ホームページでも聞くことができます。議会ホームページ聞く議会だよりの QR コードがあります。スマートフォン、タブレットで議会だよりを読むことができます。スマートフォンの無料アプリまちいろをダウンロードして登録すると、スマートフォンやタブレット端末で蟹江議会だよりを読むことができます。利用方法、記載の QR コードをスマートフォンやタブレット端末で読み込み、まちいろをダウンロードします。 iOS、Android 対応。編集後期、新緑がまぶしい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。この度5月の改選に伴い、議会議員の新たな構成により、議会広報編集委員会メンバーも一新いたしました。今後も皆様に見ていただける分かりやすい紙面作りに取り組み、発信してまいります。山岸。議会広報編集委員会、委員長山岸みどり、副委員長三浦智之、委員多田陽子、加藤優子、志地一義、板倉博之、富田さとみ。以上で蟹江議会だよりナンバー184を終わります。令和5年2023年6月15日発行。発行蟹江町議会、編集議会広報編集委員会、郵便番号497-8601、愛知県阿摩郡蟹江町学徒3丁目1番地、電話0567-95-1111、ファックス0567-95-1525、ホームページ www.don.kanie.aichi.jp/site/gikai/ 蟹江町議会で検索、 QR コードがあります。お届けしたのは蟹江音訳グループ音ごよみでした。